8ページお知らせプラス町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。国民年金からのお知らせ。こんな時には届出が必要です。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出は加入するときだけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。もし届出をしなかった場合、年金額が少なくなったり、受け取れなかったりする場合もありますので、必ず届出をしましょう。国民年金の加入種別。第1号被保険者。自営業の人やその配偶者、学生、フリーターなどが対象となり、第1号被保険者への加入や種別変更の手続きは、町住民保険課か桜井年金事務所の窓口で行います。第2号被保険者。会社員や公務員など、厚生年金保険に加入している人が対象になります。届出は、会社や官公庁など勤務先が行います。第3号被保険者。国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象になります。届出は、配偶者の勤務先を通じて行います。20歳以上60歳未満の人はこんな時に届出が必要です。届出が必要な時、移動の内容、持参するものの順です。20歳になった時、厚生年金保険加入者、国民年金第3号被保険者を除く、第1号被保険者となります。印鑑、個人番号がわかるもの、本人確認できるもの。退職したとき、厚生年金保険加入者の場合、第2号被保険者から第1号被保険者になります。第3号被保険者に該当する場合を除く。配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金保険の資格を喪失したとき、配偶者の扶養から外れたとき、第3号被保険者から第1号被保険者になります。いずれも、印鑑、年金手帳、資格喪失日、扶養から外れた日のわかる書類、社会保険厚生年金保険資格喪失証明書、離職票など、個人番号がわかるもの、本人確認できるもの、桜井年金事務所、電話 42-0033、町住民保険課、国保医療年金係、34-2097、町の遺物や、文化財に携わってみませんか。日々雇用職員、遺物整理員の募集と発掘調査作業員の登録。日々雇用職員、遺物整理員。業務内容、1、出土品の洗浄作業など。2、図画作業。3、情報入力など。必要資格など特になし。 1.2. 手先が器用な人。 3. パソコン入力、Excel、Word などができる人。文化財関係の業務に携わったことがある人や学芸員資格を有する人を優先。業務内容は面接時に確認。勤務場所、町埋蔵文化財センター。勤務期間、令和2年3月まで。勤務日時、 火曜から木曜日、午前9時から午後4時、賃金、時給820円、必要書類、履歴書、希望業務について備考欄などに第1希望、第2希望を記入してください。採用方法、書類選考の結果により随時面接、結果は速やかに電話及び文書により通知します。申し込み方法、随時、郵便番号 636-0247、田原本町坂手 233-1、文化財保存課事務所へ持参、または郵送。発掘調査作業員、資格、平成31年4月1日時点で20歳から70歳の人で体力に自信がある人、肉体労働、発掘調査に通算2ヶ月程度以上従事した経験がある人は75歳まで登録か、履歴書にこれまで参加した発掘調査とおおよその期間を記入してください。なお、田原本町で発掘調査に従事された人は省略か。勤務時間、午前8時30分から午後5時15分。天候や現場の状況により時間変更の場合あり。勤務場所、町内の遺跡調査場所。賃金、時給1095円、登録に必要なもの、履歴書、申し込み方法、随時、郵便番号 636-0247、 田原本町坂手 233-1、 文化財保存課事務所へ持参または郵送。文化財保存課、電話32-4404。 9ページ、後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ。平成31年度後期高齢者健康審査が6月から始まります。健康審査は後期高齢者の健康を保持増進することを目的に、県後期高齢者医療広域連合の委託を受けて町が実施しています。対象となる人には5月下旬に受診券を送付します。心臓病や糖尿病などの生活習慣病を早期に発見することで、必要に応じて早めに治療を受けることができます。生活習慣病は動脈硬化、血管の老化加速させて自覚症状がほとんどありません。この状態を放っておくと動脈硬化が進み、糖尿病の合併症、脳卒中、心筋梗塞などの重大な疾患につながります。皆さんもご自分の健康状態をチェックする良い機会だと捉えて、ぜひご活用ください。次のような人は必ずしも検診を受けていただく必要はありません。かかりつけ医などにご相談ください。生活習慣病治療中で、医師などから検診の必要性がないと判断された。病院または診療所に長期入院、6ヶ月以上継続して入院している。事業主検診など、他で健康審査の受診機会がある。施設に入所している。障害者支援施設、養護老人ホーム、介護保険施設など。平成31年4月から令和元年11月に75歳になる人は、誕生月の翌月末ごろに受診券を送付します。令和元年12月以降に75歳になる人は、令和2年度から後期高齢者健康審査の対象となります。 国民健康保険または他の健康保険から特定健診の案内が届いている人は、75歳の誕生日前日までに受診してください。健診の流れ。1、受診券が自宅に届く。2、受診する県内医療機関を決めて健診日時の確認の電話を医療機関にする。3、質問票を記入する。4、医療機関で受診する。持ち物、受診券、被保険者証、質問票。5、町から受診結果を約2ヶ月後に送付します。医療機関からの報告の関係で2ヶ月以上かかる場合があります。また早く結果を知りたいときは、受診した医療機関で結果の説明を受けることができます。受診時に申し出てください。検診の概要。実施期間、6月から令和2年1月末日。検査内容。問診、身体計測、身長、体重、BMI、診察、血圧測定、血液検査、脂質、腎機能、肝機能、血糖、血清クレアチニン検査、尿検査、尿糖、尿タンパク、貧血検査、心電図検査。なお、前年度の検査結果や医師の判断で眼底検査が追加されます。費用無料。住民保険課福祉・高齢医療係、電話34-2096、34-2095。行政施策のための基礎資料、工業統計調査にご協力をお願いします。工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府の重要な調査で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。調査の結果は、中小企業施策や地域振興など国及び地域行政施策のための基礎資料として利活用されます。調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご協力をお願いします。対象、従業員4人以上のすべての製造事業所。調査期日、6月1日。調査内容の秘密の厳守。調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外、税の資料、使用することはございません。総合政策課、政策企画係、電話34-2083。10ページ、楽しみながら健康づくり、健康ポイント事業に参加しませんか？田原本町健康ポイント事業は、日々の外出やイベント参加、健康づくりの習慣化などでポイントがたまり、特典がもらえる制度です。対象者、町在住で昭和30年4月1日以前に生まれた人。ポイントカード交付、ポイント付与期間、5月15日水曜から令和2年2月29日土曜。対象施設、町役場長寿介護課、町老人福祉センター、ふれあいセンター、町社会福祉協議会、道の駅レスティカラコカギ、カラコカギ遺跡史跡公園遺構展示情報館、青垣障害学習センター、図書館、障害教育課、カラコカギ 考古学ミュージアム、中央体育館、長谷川展望公園、えのき広場のグラウンドゴルフ場、その他長寿介護課主催事業でも付与します。健康ポイント事業の参加方法。1、ポイントカードを手に入れよう。長寿介護課に印鑑と身分証明書をお持ちの上申請してください。ポイントカードをお渡しします。閉じこもり予防、外出支援を目的とした事業のため、代理申請は受け付けていません。昨年度、事業終了時までに30ポイント貯まらなかったカードをお持ちの人は、申請時にお持ちください。2、ポイントの貯め方。外出ポイント。対象施設において、開帳時間内にポイントカードを提示した場合に、1日1ポイントを付与します。生き生きポイント。自身に合った内容を設定した生き生き目標の達成状況を記録してください。役場で確認した際に5日で1ポイントを付与します。3、補助券との交換方法。令和2年3月5日まで。50ポイント貯まりましたら、ポイントカードと印鑑をお持ちの上、長寿介護課で申請してください。ポイントカード株の補助券引換シートを切り取り、補助券をお渡しします。交換上限回数は4回となります。4、補助券利用方法。令和2年3月12日まで。補助券は道の駅、レスティカラコ、カギや町内の商店など健康ポイント事業参加店で1枚額面500円相当として使えます。金券、タバコなど補助券では購入できないものがあります。問い合わせ、長寿介護課、高齢福祉係、電話 34-2103。一緒に食べようよ。子ども食堂田原本。主催、田原本町赤十字奉仕団。町内の小学生の居場所づくりを目的に、子ども食堂田原本を開催しています。食事の提供は、月1回を予定しています。日時、6月15日土曜、正午から午後1時30分。参加無料。場所、青垣障害学習センター2階調理室。対象、原則として小学4年生以上。田原本小学校区以外の児童は保護者の送迎が必要。定員約30人。問い合わせ申し込み、5月27日月曜までに NPO 法人子育て健やかサークルへ。電話 35-3835。 詳細は QR コードを読み取ってください。 QR コードがあります。メニューは未定です。アレルギーの対応はしません。参加児童の中で調理のお手伝いをしてくれる人は午前11時集合。三角巾とエプロン用。11ページ。その気持ち、誰かを笑顔にさせる種。5月5日、子どもの日から1週間は、児童福祉週間。児童福祉週間とは、毎年5月5日の子どもの日から1週間のことで、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について、国民全体で考えることを目的としています。子育てを、子育て、子は孤立の子にしないために。子育ては子供が生まれたその日から始まり、自分中心の生活から子供中心の生活へと大きく変わります。 睡眠時間も十分に確保できないような生活には、周囲の助けがなければ体がついていきません。体の疲労は孤独感と相まって、やがて心の疲労につながっていきます。そんな状況の子育ては、母親の産後うつや育児ノイローゼなどの心の病を引き起こし、そこから児童虐待につながることも懸念されています。親にも子にも悪影響を及ぼしかねない子育てにならないために、家族以外の人に家庭内のデリケートな相談をすることに抵抗がある人もいるでしょう。しかし、面識がない相手だから相談できる悩みや、専門家だからこそ救われる言葉があるはずです。悩みや不安なことがあれば、いつでも連絡ください。子育てに関する相談、連絡先、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分、役場内、総合相談係、電話 33-9095、子育て相談係、保健センター 33-9035、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前10時から午後4時、子育て相談センター、宮古保育園、電話 34-1611、フリーダイヤル 0120-194-783、子育て相談センター、宮の森保育園、33-1611、0120-783-194、子育て相談センター子どもの森坂手保育園 34-1612-0120-733-860、 みんなで防ごう児童虐待。虐待かどうかはあくまで子ども側に立って考えます。いくら養育者が子どものしつけだと思っても、子供が心身の傷となるほど痛い、辛い、悲しいと感じる場合は虐待となります。養育者には実際に養育している人、例、祖父母、親の恋人なども含みます。少しでも気になることがあれば連絡をください。また、保護者自身が虐待してしまいそうなどの相談もお受けします。お知らせいただいた人の秘密は守られます。匿名での相談、お知らせでも結構です。虐待に関する相談、連絡先。月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く。午前8時30分から午後5時15分。役場内、総合相談係、電話 33-9095。土曜、日曜日、祝日、夜間、午後5時15分から翌午前8時30分、児童家庭支援センターアスカ 44-5800、 24時間365日県中央子ども家庭相談センター 0742-26-3788、児童相談所全国共通ダイヤル 189、 お近くの児童相談所につながります。緊急の場合は最寄りの警察署へご連絡ください。110、天理警察署 0743-62-0110、 子ども未来課総合相談係、電話 33-9095。 子ども家庭総合支援拠点を設置しました。子どもの福祉に関して必要な支援ができる体制を 整備するため、社会福祉士を増員し、子ども未来課に子ども家庭総合支援拠点として総合相談係を設置しました。子どもと家庭の実情把握、支援への情報提供、子育て全般の相談、児童虐待の相談、通告の受付など、子どもや家庭への支援に取り組んでいます。お気軽にご相談ください。子ども未来課の相談窓口一覧。総合相談係、子ども家庭総合支援拠点、役場内、電話 33-9095、役場内、子育て支援係 33-9036、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、保育園、小規模保育園、学童保育に関することなど、保健センター内、子育て相談係 33-9035、 赤ちゃんの訪問、妊娠期、育児期の教室実施、子どもの発育、発達に関する相談など。12ページ。人と動物が共に安全で快適に暮らせる町のため、動物の飼育ルールやマナーを守りましょう。犬や猫などの動物は安らぎを与えてくれる大切なパートナーです。一方で、町には犬や猫に関する苦情や相談が多く寄せられています。犬や猫と暮らすためにはいくつかのルールやマナーがあります。近隣には犬や猫が苦手な人、アレルギーを持っている人などが住んでいる場合もあります。マナーを理解し守ることで、人と動物が共に安全で快適に暮らせる町を目指しましょう。犬を飼っている人へ。犬を飼うときは、生後90日を経過した犬は、狂犬病予防法により生涯に1回の登録と毎年の予防注射を受けなければなりません。登録観察および注射済み表は必ず犬の首輪につけましょう。登録や注射を受けていない犬や、観察注射済み表を首輪につけていない犬の飼い主は法律により処罰されます。散歩の時はマナーを守って、散歩時の犬の糞の放置で迷惑をしているという相談が多く寄せられています。排泄は自宅で済ませるようにしましょう。また、散歩時は糞を入れる袋や水を携行し、飼い主が責任を持って処理しましょう。散歩の時はリード、引き綱を、事故防止のため必ずリードを装着し、犬を制御できる人が散歩をさせましょう。猫を飼っている人へ。飼い猫は屋内で飼育を。屋外では交通事故や感染症などの危険があります。外の暮らしは過酷なので長生きできず、平均寿命は4年から5年と短くなります。屋内飼育の飼い猫の寿命は15年から20年ですので、屋内で飼いましょう。飼い猫には身元表示を。迷い猫を防ぐため、飼い主、住所などがわかるよう、飼い猫には首輪と名札などをつけましょう。繁殖を望まない場合は必ず不妊・去勢手術を。猫は生後1年足らずのうちに繁殖能力が備わります。年に2回から4回、1回あたり3匹から5匹程度の子猫を産みます。不妊・去勢手術は尿の臭いが弱まり、盛りの鳴き声がなくなる効果も期待されます。飼い主のいない猫について、 お腹を空かせた猫に餌をあげようとするその気持ちは悪いことではありません。しかし餌を与えるだけでは猫はどんどん増えます。またところ構わず排泄し、近所や周りに迷惑をかけ、結果的に嫌われてしまいます。無責任な餌やりはやめましょう。最後まで責任、愛情を持って終生飼育をしましょう。動物たちの命を大切にし、最後を看取るまで愛情を持って飼いましょう。動物を捨てることは法律で禁止されています。やむを得ず飼えなくなったら、新しい飼い主を探しましょう。保健センター、電話 33-8000。奈良テレビ放送夕どきの生き生き町だよりをご覧ください。奈良テレビ放送夕どきの金曜日のコーナー生き生き町だよりでは、田原本町や県内各市町の町の話題をお届けしています。放送日時、毎週金曜日午後6時30分ごろ。放送内容、田原本町の町の話題 VTR 放映、月 1、2回。田原本町からのお知らせや行事の案内。放送時間や内容は変更される場合があります。毎月の放送予定は町ホームページをご覧ください。 QR コードがあります。秘書広報課広報校長係、電話 34-2069。 13ページ、情報公開、個人情報保護制度、平成30年度の運用状況を公開します。庁では、情報公開制度と個人情報保護制度を実施しています。これらの制度の平成30年度の運用状況がまとまりましたのでお知らせします。情報公開制度の運用状況。情報公開制度は、町民の皆さんの町政への参加と開かれた町政を推進するために、町が保有している行政情報公文書の開示を請求できる権利を保障するものです。表1、公文書の開示請求、申し出の運用状況。開示請求、実施期間、町長部局、件数11件、決定内容、開示4件、部分開示7件、教育委員会9件、開示3件、部分開示5件、1件却下があったため、開示請求件数と決定内容の合計は一致しません。議会なし。申し出、町長部局1件、部分開示1件。申し出、教育委員会、議会はなし。合計21件、開示7件。部分開示13件、非開示は0。なお、決定に対する審査請求はありませんでした。個人情報保護制度の運用状況。個人情報保護制度は、庁が保有する個人情報を保護するとともに、皆さんの自己情報について開示や訂正など個人の権利利益を保護するものです。表2、個人情報の開示等請求の運用状況。開示請求、実施期間、町長部局、件数2件、決定内容、開示1件、部分開示1件、合計2件、 部分開示1件、個人情報取扱事務の届出状況、個人情報保護制度を実施する庁の機関、実施機関が個人情報を取り扱う事務を行う場合は、その目的、対象者の範囲、記録項目、収集先などを明らかにし、庁長へ届け出なければなりません。表3、個人情報取扱事務の届出状況。実施機関、件数の順です。庁長部局320件、内訳庁長公室25件、総務部40件、住民福祉部150件、産業建設部61件、上下水道部42件、会計課2件、教育委員会60件、選挙管理委員会9件、公平委員会3件、監査委員2件、農業委員会7件、固定資産評価審査委員会2件、議会3件、合計406件。総合公開窓口の利用案内。町役場2階の総合公開窓口では、情報公開、個人情報保護制度に関する相談や、開示請求の受付などを行っています。また、調整に関する資料が自由に閲覧できます。総務課、法務文書係、電話 34-2073。 自分たちの町は、自分たちで守る。田原本町消防団の役員を紹介します。6つの分団で組織されている田原本町消防団は、自分たちの町は自分たちで守るという精神のもと、火災や災害発生時に出動し、日頃から防災啓発活動を行っています。4月1日現在の役員は、次の通りです。消防団役員の紹介。団長、今西和夫さん。副団長、鎌田貢さん。副団長、沢井実さん。第一分団長、森田隆弘さん。第二分団長、浅井総一さん。第三分団長、中垣秀樹さん。第五分団長、森田康夫さん。第六分団長、増田克美さん。第七分団長、吉岡邦彦さん。防災課安全防災係、電話 34-2059。